笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、ライターの平田純子です。今月はレイ・ハラカミさんが他のアーティストに提供したリミックスやご自身のアルバムに収録されていないコンピレーションに提供した曲などをまとめたアルバムを2枚同時リリースしたので、その音源をはじめレイ・ハラカミさんの外仕事を中心にご紹介していこうと思います。まず最初は3月18日にリリースされたばかりのレイ・ハラカミさんのこのアルバム2枚をご紹介していこうと思うんですけども、1枚目は朝毛というタイトルで、もう1枚が夕毛というタイトルなんですね。トータルで11曲と12曲で23曲入っているんですが、基本的には本人が作った順番で入れているということです。これに収録されているのが、前半は結構やっぱりクラブ系の人が多いんですが、後半は最近クルリなどのリミックスとか矢野上としてアルバムはちゃんと出しているので、今回は入ってないのですが、矢野明子さんとのコラボレーションなんかが最近では記憶に新しい方も多いんじゃないかなと思うんですけど、2005年にラストというアルバムをリリースして、2006年に忘れ物という、まあ、未発表音源集をまとめたものを出して以降、いろんな音源を出しているものの、自分のための自分の作品というのは全然出てなくて、まあ、それは矢野上であったり、いろんな人に提供する音を作っていたりという時間だったりしたわけなんですね。なのでそういう人に提供したところから、原上さんのちょっと良さみたいなものを感じていけたらなと思います。一番最初は96年にケン・イシーさんの別名義のフレアという名義での曲にリミックスとして提供したカーブフロー RH リミックスからお聴きください。テクノサイエンス、フレアでカーブドフロー RH リミックスをお聴きいただきました。これは朝毛という方のアルバムに入っていまして、フレアの他にタンツムジークだったり竹村信和さんだったり、いわゆるクラブシーンで活躍している人、ソフト、アサちゃん&巡礼、デートコースペンタゴンロイヤルガーデンなど、バンドだけれどもちょっとクラブシーンに近いところにいる人たちというメンツが多く収録されています。後半はもちろんクラブシーンの人もいるんですけども、バンドとか必ずしもクラブのフィールドでやっているわけではないミュージシャンの方への提供が増えてきまして、夕毛の中からはクルリのヒット曲の一つでもあるバラの花の RH リミックスを聴きいただこうと思います。クルリバラの花 RH リミックスを聴きいただきました。この曲は結構音楽好きの方だったら聞き覚えがある有名な曲だと思うんですけども、原上さん自身この間お話をお伺いしたところ、このリミックスは原曲が好きすぎて一番アレンジするのが難しかったというお話で、普通はリミックスっていうのは音素材が一式送られてきて、こういうのでしてくださいっていう指定がある場合もあるのかもしれないんですが、まあその中から好きに使ってくださいっていうやり方が一般的ようなのですが、なぜかクルリはバラの花をボーカルとドラムだけ送ってきた後の音は最初から送られてこなかったって、なんか意地悪な送り方をされてきて、どうせそれしか使わないんでしょって思ったのかなって、それともその中でやってくれっていうことだったのかなって言われていて、ちょっとクルリの人たちも面白いなと思ってそのお話をお伺いしてましたが、それではもう一曲夕毛の中から聴きいただきたいと思います。個人的にはここに収録されている曲の中で一番好きな曲なのですが、今は亡きナンバーガールの幽霊レイ・ハラカミリミックスをお聴きください。ナンバーガール幽霊レイ・ハラカミリミックスをお聴きいただきました。クルリがハラカミさんの曲と割と相性いいっていうのはある程度想像できるかなと思うんですけど、ナンバーガールみたいなちょっと対局っぽいのにこんなにハマるっていうのがすごいかっこよくて、この曲はこの2枚のアルバムの中でも個人的に一番一押しだったりします。それで夕毛の方は作った順番で入れてるということなので、比較的最近作ったものということになるんですけども、こちらはアサちゃん&巡礼とかエレクトリカルラバーズとかも入っていたりするんですが、あと他にイルリメだったりグレート3だったり、その奥さんのショコラだったり、あと二階堂和美さんだったり、いわゆるクラブシーンっていう人たちじゃない人たちとの仕事が徐々に増えてったっていうことが伺えるし、まあ夕毛の方が比較的そういう音源が入っているアルバムになります。で後半は原上さんの自分のオリジナルアルバムでは出てこないちょっと違う魅力を見れたらなと思うので、プラネタリウムや映画に提供した曲をおかけしようと思います。 今月はレイ・ハラカミさんがご自身が他のアーティストさんに提供したリミックスやリアレンジ、そして今では入手がちょっと難しくなってしまったオムニバースアルバムなんかに収録されたレイ・ハラカミさん自身の曲などを2枚のアルバムにそれぞれまとめた朝毛夕毛をリリースしたということで、ハラカミさんの外仕事を中心にご紹介しています。後半まず1曲目は天然コケッコーという2007年に公開された映画のサウンドトラックとして提供した曲を聴きいただこうと思います。それでは天然コケッコーリバーを聴きください。天然コケッコーオリジナルサウンドトラックからリバーを聴きいただきました。レイ・ハラカミさんっていうと、いわゆるどのジャンルのアーティストかっていう、まあ分け方というか CD の置かれている場所にしても、割とエレクトロニカという分類にされていることがほとんどだと思うんですけども、音的に割と温かい音がして、そんなにエレクトロニカしてないなと思っているんですが、このリバーっていう曲は、ハラカミさんが普段自分の作品として作るものに比べて相当エレクトロニカっぽさがあって、それがまあずっと好きで個人的にもデビューアルバムからずっと聴いているので、そういう新鮮で面白いし、逆にこれを聴くことによって普段のレイ・ハラカミさんってそんなにニカニカしてないなってわかるっていうのが感じてもらえるかなと思って選びました。最後はお台場にある日本未来科学館というところで展示されているプラネタリウムのメガスター2コスモスというのがあるんですけど、結構有名な方でご存知の方も多いかもしれないんですが、大平さんというプラネタリウム作家さんが作られたプラネタリウムの装置で、まあ既存のそれまでのプラネタリウムの装置よりもずっとまあ星もたくさん綺麗に見れるっていうことですごく話題になって、一時期は大平さん自身がすごいコーヒーの違いのわかる男の CM にも出たりしていたぐらい一般的にもすごい認知されているものなんですけども、そのプラネタリウムのコンテンツ用にアルバム1枚ハラカミさんが提供してまして、ここにもうすごい大御所の有名詩人の谷川俊太郎さんの詩をクランボのボーカルの原田育子さんが語りをしているっていうのも一緒のそのコンテンツのためにやってまして、でせっかくなのでその原田育子さんの語り闇は光の母からハラカミさんがこのプラネタリウム用に提供した曲アウトロと続けてお聴きいただこうと思います。日本未来科学館のプラネタリウムメガスター2コスモスに提供した暗闇の色というアルバムの中から闇は光の母、そしてアウトローを続けてお聴きいただきました。ここまで通してお聴きいただいて、ハラカミさんの曲って知らずに聴かされてもわかるよねという個性を感じた方もいらっしゃるかなと思うんですが、ずっと同じ機材ずっと同じ音源で曲を作っていて、ホワイトファンの方たちだったらみんな知っているようなことなんですけど、ただそうするとどれも似通った曲になってしまうんじゃないかなと思うかもしれないんですけど、特に打ち込み系の人ってやっぱ機材を増やしたりアプリケーションを変えたり音源変えたり他からサンプリングしてきたりすればもっと簡単にいろんな幅が出せると思うんですね。幅を出すっていうことだけで言えば、で原上さんになんでずっと同じもので作ってるかってお話を伺った時に、別にそれだけで作ろうって決め込んでやってるわけじゃないみたいなんですけど、その環境で飽きたらまた必要なものを買うなりなんなりすればいいやと思ってやっていたら、その必要性を感じないままここまで来ちゃったみたいな話をされてたんですけど、ただ原上さんの良さが説明でき、なおかつすごいいい話を聞けたなと思ったのが、結局同じ音源同じアプリケーションで曲を作っていて、そうすると曲を作るためにやっぱり新しい発見というかないと、やっぱ作ってても意味がないというか、作っている人も楽しくないだろうし、聴いてる方ももうマンネリ化してくると思うんですけど、でそれをどうやって打破するかっていうと、それが結局想像力なんじゃないって言われていて、その言葉一つで原上さんの音楽性の良さというか、それがもう説明つくような言葉が聞けたなと思いました。なので今回はいわゆるご本人のど真ん中の曲というか、本人らしい自分の作品のために作った曲じゃないものを聴いていただくことで、その幅広さがよりお伝えできたかなと思います。では本日はレイ・ハラカミさんの朝毛夕毛同時リリースというタイミングだったので、ハラカミさんの外仕事を聴きいただきました。来月もまたおすすめの音源をご紹介していこうと思います。お相手はライターの平田純子でした。4.2